QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。4月の13日ということでございましてね、272回でございます。7月に入りましてですね、だいぶお天気の方がですね、こうね、雨がすごく降ったところがあったりとか、大変なところになってますけどもね、そんな中でですね、7月に入りまして、6メーター&ダウンコンテストね、これ毎年私も大好きなんですけどもね、50メガを中心にワッチをしていたんですが、まあ、今回もですね、非常にまあコンディションが良くてですね、かなりマルチを稼いだ方がねすごく多いんじゃないかなという気がしますけどもね、ご参加された皆さん方いかがだったでしょうかね。はい、特にね50メガあたりはですね、ワンエリアからですとね、西よりもですね北方面がですね、セブン、エイト方面がね、イースポでかなり、受信できましたし、またあとスキャッターですかね、バックスキャッターになるのかな、西方面のですね3、4エリア、このあたりもですねちらほら聞こえましてね、マルチもですね、いつもよりもかなり稼いだ方が結構多かったんじゃないかなって気がしますよね。まあ、それにしてもですね、コンテストになりますとですね、特にこの6メーター&ダウンとかになりますとね、移動先で運用する方のですねアンテナも気合い入りますからね、それだけでも信号が強くなりますんでね、いつもよりもよく聞こえてきたのかなという気もしますけどもね。はい、そんなところでございますけれどもね。はい、というわけでございましてですね、QRL 第272回、お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。59
はい、というわけでございましてですね、ここしばらくですね、ゲストの方がですね、1ヶ月間ほどね、おいでいただきましてね、まあ、リニューアル後でですね、ゲストをお呼びしたということでございますけどね、その間にもですねメールがたくさんいつものように届いておりましてですね、これをいつお読みしようかということでですね、たまりにたまってまして、今日はですね59コーナー前半後半でですねメールをお送りしようというようなことでね、いただいたメールをご紹介しながらですね進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速いきたいと思いますが、まず最初はですね、このオープニングが変わったということでね、この件についてメールをいただきました。この方はですね、3LA の方ですね、 JF3NEP 中田さん、初めての方ですね、どうもありがとうございます。噂には聞いていたのですが、本日初めてインターネットで視聴しましたということで、親しみが持てる放送で感動しました。過去に戻って視聴したいと思います。私が無線を始めた頃、短波放送で下雅人さんのアマチュア無線の放送を欠かさず聞いていたのを思い出しました。番組の出だしが SSB で同調合わせ声が更新の声が聞こえてオープニングだったと思います。QRL ではいきなり CW が流れますが、やっぱり同調があって音声が聞こえ出すのが親しみやすいですね、ということでございますけどもね、実はですね、オープニングの方はですね最初は CW 冒頭で流していきなりだったんですけど、その後ぐらいからですねちょっとですね SSB のですねこのね VF を回してる感じのこう 音をですね入れましてですね、ちょっとそれに近い感じになったんじゃないかなというふうにね思いますけどもね。はい、 まあ、世界的に見てもですね、この短波放送が民間放送でねやってるってのも珍しいパターンなんですよね。はい、大抵まあ国営放送でね、国際放送やってるわけなんですが、まあ、そんな中の、民間放送、民放という形でのね短波放送、非常に珍しいということでございますけどもね、まあ、これからもマニアックな番組がねまた登場するといいですよね。期待したいと思います。はい、どうも NEP さんありがとうございました。またFB のメールをねお待ちしたいと思います。ありがとうございました。はい、そしてですね、続きましてはですね、エイトエリアですね、こちらもおなじみの方でございますね、菅野さんですね、GR8DAG さんありがとうございます。266回の、スタンバイ P、細田さんのお話を聞かせていただきましたということでね、ありがとうございます。スタンバイ P のですね、まあ、マニアックというですね、オリジナルね、あの NASA のですね、あの音オリジナルのものをですね、作られて、実際にね、この放送でも流させていただきましたけどもね、はい、トーンの周波数が思ったより高かったのだなと思いました。私もスタンバイ P とマイクコンプレッサーを内蔵したスタンドマイクを制作していますということでね、あの菅野さんはですね、いろんな制作をされておりましてね、インターネットのサイトのご自身のサイトの方でですね、いろんな制作物をですね、公開されてるんですけどもね、どれもね力作ばかりなんですね。素晴らしいんですよね。はい、まあ、そんな中でスタンバイ P を内蔵したマイクロフォンということでね、JR8DAG さんのですね、お名前で、検索するとですね出てきますのでね、こちらで制作記事ご覧になれると思いますのでね、興味のある方はご覧いただきたいと思いますけどもね。はい、当初はマイクスタンドマイクとしていましたが、現在は外部のマイクハンドマイクに付加する形にしています。このスタンバイ P がどのようにして聞こえるかは2016年6月12日に更新した、ものが YouTube にアップされていますということでね、この辺も興味ありますよね。はい、はい、まあ、細田さんがですねご紹介いただいたのはまさにですね NASA で使っている音にも、ぴったり合わせたね、またそのスタンバイ P にも規格があったというねことでございますけどもね、それに忠実に合わせたものを作りになってましたんでね、非常にリアルなものでございましたけどもね、なかなか放送ではですねちょっと周波数とあと拾い込みの関係からですねうまくまあ伝わらなかった感じもあるんですけどね、雰囲気はお伝えできたのかなというふうに思っていますけども、まあねこの菅野さんもですねお作りになったように、私もですね当時、まあ、この辺の企画があるっていうのは全然知りませんでしたけどね、真似をしましてよくスタンバイ P 作りましてね遊んでましたよね。はい、まあ、当時は50メガの AM でしたかね、RGX601 を使ってですねこのマイクアンプと一緒にやっぱり同じようにですねスタンバイ P を入れまして、このピッピーピッピーやって遊んでたんですけどね、まあ、そのうちスタンバイ K とかですねスタンバイ R とかですね、お話にも出てましたけどね、そんなものを作りましてね、まあ、少々これは A2、まあ、当時の A2 ですよね、まあ、この電波形式になるのでひょっとしてこのまんまの免許じゃまずいんじゃないかというね話も確かにありましてですね、ちょっとまあグレーのところがありまして、まあ、完全にアウトはアウトなのかもしれないんですけどもね、まあ、そんなような時代もございましたけどもね、はい、懐かしい感じですね。はい、DAG さんありがとうございました。まあ、菅野さん本当にね素晴らしい、無線機、その他ですね、自作を好まれる方で、また QRP の方でもね非常に活躍されてる方なので、特に50メガあたりでですね更新された方も多いかもしれませんがね、こういった制作記事に載ってますのでね、ぜひご覧いただければなというふうにね思います。どうも菅野さんありがとうございました。またいつもねありがとうございます。またFB なですね制作物あるいはですね情報がありましたら、ぜひお聞かせいただきたいと思います。どうもありがとうございます。続きましてですね、これは、ツイッター経由ですかね、みやこ YG44 さん、お名前それしか分かりません、すみません。番組リニューアルだいぶあっさりした感じがありますが、これはこれでまたいいですねということでね、おそらくこの声はおなじみのトミコさんではないかと思います。冒頭でですね、女性の声が聞こえると思いますがね、これはまさしく、トミコさんの声でございますけどもね、はい、ライセンスフリー、合法 CB をメインで楽しんでおります。この時期はご存知の通り、イースポによる遠距離 QSO が楽しみですが、なかなか11メーターバンドも 渾身が多く、また未だに消えない違法局などによる運用のために使えないチャンネルも多く困ったものですということでね。そうですか、まあ、一時期に比べますとね、違法局だいぶ少なくなったと思うんですけどね、まだねたくさんいるんでしょうかね。まあ、イレブンメーター問わずですね、この辺りの周波数帯含めてこの時期は本当に面白いですよね。遠くの局と更新できますんでね。またチャンネル決まってますんでね、全て同じチャンネルで皆さんやりますんでね、当然更新は多くなりますけどもね。はい、まあ以前も私も11メーター、まあ、CB ですかね、ソニーのですね ICB650 だったかな、当時は2チャンネルしかありませんでしたけどもね、高いところに行ってアンテナを伸ばして聞きますとね、まあねいっぱい聞こえましたね、いろいろね。まあ、AM ですからね、もうビートがですねものすごくてですね、その多くがほとんどが、まあ違法曲だったような覚えがありますけどもね、そんな中で、正規に許可をされたですね、まあ、その当時はですねちゃんとコールサインが割り当てられてましたんでね、それを使って更新してた覚えがありますけどもね、まあ、この時期になるとね遠くの曲が聞こえてきますんでね、びっくりした思いがありますけどもね。はい、そしてこの宮古 YG44 さんはですね、その他にもデジタル簡易などにも興味があり、これから始めてみようと思っています。また、11メーターのちょっと上の10メーターの FM でも遊んでいますということでね、D スターの、DX とかがね面白いではないかというふうにねおっしゃってますけどもね。そうですね、まあ DX、 まあ D スターで、まあシンプレックスでね DX と更新するってもなかなか面白いと思うんですけどね、私はまだ聞いたことはないですけどもね、運用されてる方はね当然いらっしゃると思いますしね、10メーターならではの楽しみかなというふうにね思いますけどもね。はい、まあ、D スターは、まあ、いわゆる、リピーターを使った、ね、更新、あるいはゲートウェイ越えで、インターネットをプラスしてですね、より広い、まあ、より遠くのですね、局と、まあ、簡単に更新もできるということでね、人気でございますけどもね、このような形でねシンプレックスで、まあ、従来の方法でね、また DX との更新ができるということになると、これはまた面白いですよね。まあ、最近流行りの JT65 あたりもですね、これはデジタル通信という形で、もう当然やっているんですけどもね、この D スターによるねこの通信、これがまたこの時期特にね、DX なんかでの更新ができると本当に楽しいと思いますんでね、まあ、このあたりご経験のある方がいればね、ぜひまたメールいただきたいなというふうに思いますけどもね。はい、というわけで宮古 YG44 さんありがとうございました。この方はですねこれしか書いてないんですけどもね、まあ、最近ツイッターとかですね、あとフェイスブック経由でですねメッセージいただく方が非常に多いんですけどもね、非常に嬉しい限りでございますけども、またぜひ不備のメッセージをお待ちしております。どうもありがとうございました。はい、というわけでね、ここで一旦それではね、いつもの楽曲コーナーでございますね。これは重要なセクションでございますけどもね、で今日はですね、まあ、私の大好きなですね A ちゃんの曲をねお送りしたいなというふうに思いますけどもね。はい、まあ、なかなかこの番組でですね A ちゃんをかける機会ないんですけどもね、たまにね、お送りしているんですけどもね、はい、今日はこの中からですね、青空というね曲をねお送りしたいなというふうに思いますけどもね。まあここのところねしばらく雨が降ったりとかねいろいろありますけど、まあ梅雨のね、時でしょうがないんですけどもね、まあその季節もそろそろ終わりかなという感じでございますけどもね、この青空がね、恋しい時でもございますけどもね、今日はですね A ちゃんのこの青空という曲、これはね本当にねドラマのテーマとかね CM でもいいなっていう気がするんですけどもね、はい、そんな楽曲青空今日はお送りしたいと思います。はい、それでは59コーナー後半でございますけどもね、さあ後半まず一発目、こちらもですね、こちらは、ツイッター系かなでいただきました。お名前がですね鴨川あらちゃんというねの名前でございますけどもね、それしかありません。お読みしたいと思いますが、BCL ネタ懐かしいですねということで、ね、ありましたね、私も BCL からの組ですが最近もワッチはしています。時々受信レポートも送っており相変わらず返信を楽しみにしています。あ、これがね、まあ、BCL をねやっておられた方ならね、まあ、皆さんこのね返信を待ちわびるっていうのはねよくありますよね。まあ、受信レポートを送りましてね、海外放送の場合なんかねやっぱり1ヶ月ぐらい待つとこもありますしね、下手すると半年ぐらい待って忘れところに来るね、ところもありますけどもね。はい、 まあ、その他ねいろんなところへおびただしい、受信レポートを送っては、ベリカードが来るのがね楽しみっていうのをね、私もね、その昔やっておりましてですね非常によくわかりますね、はい。以前 QRL のオリジナルベリーが欲しくて、FM 西東京送信タワーがあるすぐ近くの小金井公園の駐車場からレポートをしました。なるほど、この番組実はですねオリジナルのベリカードが実はあるんですよね。まあサイマル放送を聞いていただいてもですねこれはベリカードをお送りするわけにいかないんですけども、まあ、ラジオでですね、エアで受信していただいたという方に限りですね、まあ、通常ですと FM 西東京のベリカードこれはもちろんあるんですがそれとは別にですねこの番組を聞いていただいた受信報告書をいただいた場合はですね、専用の QRL のオリジナルベリカードをお送りするというようなことでございますよね。もうすでにね、多くの方に聞いていただいたんですけどやはりですねコミュニティの FM 放送ということもありましてですね、送信出力はまあ 20W これはまあ4アマと同じレベルの出力でございますのでね、この 20W でですね放送してますのでそんなに遠くは飛ばない、むしろ飛ばないようにしているということの方が正解なんですけどもね、やはりこうした中でどうしても部屋で聞きたいという方がですね近くへお越しいただいてそれで受信していただくという方がね非常に多くてですね非常に嬉しい限りでございますけどもね、はい。このあらちゃんさんもですねそのような形で聞いていただいたということでねどうもありがとうございます。アマチュア無線はほとんど運用しておりませんが番組で皆さんのメールを読まれる内容をお聞きしながら運用している気持ちになけだっています。なるほど。無線リバイバル組に向けた内容等も時々お願いしたいと思います。そうそう、トミコさんの声愛の手が最近聞こえないのが寂しいということでね。そうですか、ありがとうございます。トミコさんファンなんでしょうかね、ありがとうございます。番組のねところどころに愛の手を入れてましたけど最近ちょっとやってませんかね。また新しいバージョンをですね、取りましてですね、お送りしてもいいかなというふうにね思いますけどね、はい。ということでね、はい、ありがとうございました。まあ、またねぜひこの鴨川というのは千葉県の鴨川なんでしょうかね、わざわざお越しいただいたんですかね、ありがたい話でございますけどもね、またぜひですねこの遠距離受信なんかをね、ぜひチャレンジしていただきたいと思いますし、このイースポの時期はですね、エリア外からのね受信レポートがあると嬉しいなと思うんですがね、未だにちょっと1回もないのでね、ぜひ聞いていただきたいなというふうにね思います。どうも鴨川あらちゃんさんありがとうございました。またメッセージをお待ちしております。はい、続きましてはですねこれはメールでいただきました。小平市、でプリフィックスしか書いてこれ書き忘れちゃったのかな。 JL1 さん JL1 サフィックスがないんですよね。すみません、JL1 さんとお読みしておきたいと思います。こんばんは、いつも楽しい放送をありがとうございます。さて自分は航空無線ワッチが好きでよく聞いています。最初は意味が分からずただ面白がって聞いておりましたがネットでいろいろ情報を読んでいるうちにだんだん理解できるようになりました。お、すごいですね。まあ、航空無線もですね、専門用語がねある程度使われてますので、まあ、大体の、構成をかあ、まあ、知るとですね、大体その内容が少しずつ分かってくるというね、そんな感じですよね。まあ、ただ、まあ、航空無線もですね、位置を通報したりとかいろいろあったりあと周波数がね管制ごとにどんどん切り替わってきますんでね追っかけて受信するというところもありますのでね、まあ、その辺もありますけどもね、はい。航空機の位置などが表示できるアプリ、あこれありますね、フライトレーダーとかいろいろありますよね。これを見て合わせて聞いていると、管制卓の前にいるような雰囲気がなんとなく味わえますということでなんとは分かりますねこれね。おそらく部屋を少し薄暗くしてですね、リグをですねちょっとこうLED とかですねそういったイルミネーションを楽しまれているんじゃないかなという気がしますけどもね、はい、非常によくわかりますねこれね。まあ最近はアプリでですねこのフライトレーダーとかですねあとイカーズのね、信号をこうデコードしてですね表示するのがあったりとかですねいろいろありますので、まあ、そういったものをディスプレイにですねこう並べてですねあと航空無線をもうアッチするっていうのはねこれは非常にね、マニアック感があっていいですよね。非常にこの感じはよくわかりますね。できればちょっと明るい日よりですね暗くしてですね、ぜひお楽しみいただきたいなと思いますけどもね。また航空無線ネタお願いしますということでございますけどもね、まあ以前にね一回やったことあるんですけどね、またこれやってもいいかもしれないですね、はい。 アマチュア無線とはね、ちょっと違いますけどもね、無線ネタということでねいいかもしれませんし、お聞きになってる方がねかなり多いと思いますよね。最近はいろんな無線ね、あえていろんな無線と言いますけども、聞こえなくなりましたしね、聞こえなくなったというより、聞くことができなくなった、同じでしょうけどね、デジタル化になってしまいましたのでね、なかなかつまらなくなりましたけどもね、ユーティリティのワッチとしては、特に VUHF 帯はこの航空無線は未だに AM でですねアナログでやってますんでね、これもいつ聞こえなくなっちゃうかわからないですけどもね、楽しまれて、おられる方多いと思いますしね。また短波でもね少なくなりましたけど、ユーティリティのワッチ、これはね、いろいろ面白い信号まだまだ出てますんでね、聞いてみるのも楽しいですよね。はい、そんなわけでございました。そんなネタもねまた今後やりたいなと思います。はい、どうも小平市 JL1 さん、ちょっとサフィックスわからなくてすいません、記載漏れなのか、もしくはあえて書いていなかったのかわかりませんけどもね、またぜひメールお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは次はですね、こちらはヘグラさんあ、ヘグラね、船舶気象通報局の、ヘグラでしょうかね、こちらもツイッター経由でいただきました。船舶気象通報局がなくなり寂しい日々を送ってます。寂しい日々でしょうかね。そうですね、いつでしたっけね、私も最後の日、夜ですけどね、全国を聞きましたけどもね、はい、ネットで、あちこちで最後のアナウンス探して聞いていました。なるほど、 YouTube とかでね検索すると結構ありますよね。はい、最後のですね送信を停波する瞬間をね、確かハムライフ .jp の羽田さんが言ってたような気がしましたけどもね、はい、自分も最後の夜間に数曲録音しました。当地、新潟でしょうかね、こちらはね、新潟と書いてあります。全曲はとても難しいです。特に宮古島など西の方面はなかなか聞こえなかったです。かなり厳しい状態で、ありましたが、なんとか受信できた時に受信レポートを送ってお送りいただいた受信確認証が届いた時は嬉しかった記憶があります。懐かしく各局から来た受信確認証を眺めておりますということでね、はい、どうもありがとうございます。やはりですね、1670.5kHz ね、この周波数帯でね、なかなか受信するのは難しいんですけどもね、夜間になりますとね、この辺の周波数帯の特性でですね遠くの曲が聞こえてき始めるんですけど、私のところからもですねやっぱり全国は難しくてですね、この、宮古島ね、とかですねいろいろありましたけども、西方面は特にですねやっぱり沖縄方面はきつかったですね。特に北海道からですね、東北方面、その他もろもろだいたい受信できましてね、近場の局は非常によく聞こえたりはしたんですけどね、全部をやっぱり聞くのはできなかったかもしれないですね。はい、それと同じようにやはり受信確認書、これね結構集めましたね。なかなか皆さん手書きのね本当に味のあるカードをいただきましてね、東大の職員の方がですね、お忙しい中をですね、時間を割いていただいてねこういったカードをいただくのは本当嬉しいですよね。はい、確かですね、送信をしている時に、どこだったかな、伊良かな、伊良をですね、東大訪ねた時に、見せていただいた覚えがあるんですよね、あの当時はね。今はねほとんど今というか最後はもう全部自動音声だったんですけどもね、これが、肉声だった頃にね、職員の方が直接マイクに向かって喋ってるのをですね間近で見た時は感動しましたけどもね。はい、そんな時代もございましたけどもね。はい、どうもヘグラさんありがとうございました。懐かしいお話でございましたけどもね、またそんな情報あればぜひ、お聞かせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、エンディングでございます。いやーね、メールは全然このご紹介できるね、あれは少なかったんでございますけどもね、まだまだねたくさんの方からねメールいただきまして本当にありがとうございます。本当ご紹介できないメールが多くてね申し訳ないんですけどね、メールは全部ねいただいたものは読ませていただいております。もうどれもね本当に、面白楽しい話題ばっかりでね、全てご紹介したいところなんですがね申し訳ございません。 今日はそんなわけでね、こんな形でメールコーナーでございましたけどもね、またこの番組はですね、いろんな方をお呼びしてですね、今後もですね展開してまいりたいなというふうにね思います。時にはですね、非常に有名なというかね、このアマチュア無線の世界では非常に有名な方が登場したりというようなことを今後予定しておりますのでね、またご期待いただきたいなというふうに思いますけどもね。はい、というわけで、いろいろと今日もメールご紹介しましたけどね、やはりかなり昔のお話、そしてですね懐かしいお話をねメールでいただく方がやっぱ多いですよね。お聞きいただいている方がですね、私どもの年代またはそれ以降のね、年代の方もね結構多いのかなという気がしましたけどね。はい、それとやはりですね、この放送時間が非常に夜深い時間でございましてね、この頃の時間はもう皆さんお休みになってる時間かなというのもありましてね、なかなかリアルタイムで聞くのが難しいというメールもたまにいただいたりしますけどもね、最近はね便利なものでポッドキャストがありますからね、いつでも聞けますので、そういった形でゆっくり聞いていただくのもねもちろん結構でございますんでね、またぜひこのような形でですね、メール送りいただきたいと思います。全部お読みできなくて申し訳ないんですけどもね、それに懲りずですねぜひお待ちしたいと思います。はい、というわけでございまして、7月の13日272回ということでお送りいたしました。次週もまたね、ぜひお時間がありましたらお聞きいただきたいと思います。それではまた来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。